乳首の大きいお兄さんは好きですか？はじめまして。160、56、34、乳首の直径 8mm、高さ 7mm の男性同性愛者、美女儀と申します。私の性の悩み、それは乳首が大きいことです。私は乾燥肌とアレルギー持ちで、ストレスがあると肌が痒くなるアトピーを持っています。20歳前後で症状がひどかった時があり、乳首も無意識に引っかいていました。そのため、乳首が根元から裂ける、治るを繰り返し、乳首が大きくなってしまいました。こちら、同様の悩みを持つ男性が一定数いるようで、自分の乳首を小さくする手術を検索すると、割と症例が出てきます。自分は乳首が肥大した時には気づかず、アプリで会ったことがある男性から、乳首が大きいね、と言われたことで、初めて自分の乳首の大きさに気づきました。さて、ここでの悩みは、1、乳首を小さくする手術を受けた方がいいか。2、リアルするときに乳首が大きいことを打ち明けるべきか、打ち明けるならどのタイミングかです。まず、1、乳首を小さくする手術を受けた方がいいかですが、お二人はセックスする段になってから相手の乳首が大きいとわかると驚きますか？また、そのような経験はありますでしょうか？ゲイ界隈では、乳首肥大化フェチがあります。私自身も自分の乳首が大きいことを自覚し、調べていくうちに乳首肥大化フェチにたどり着き、デカ乳首エロに目覚め、デカ乳首ナルシストな方々でオナニーすることもあります。ただ、デカ乳首は一ジャンルで好きなだけなのと、ニッチ分野で需要がなさそう。また、自分の場合は肥大化したくてしたわけではないので、乳首が大きいことに少しコンプレックスがあります。つまり、自分の肥大化した乳首をどうだと見せられて、それをエロの対象として見られたいわけではないのです。乳首が大きいのに惹かれることが多いなら、小さくする手術もした方がいいのかなとも思っています。2、リアルするときに乳首が大きいことを打ち明けるべきか、打ち明けるならどのタイミングかですが、デカ乳首であることはリアル前に打ち明けた方がいいのでしょうか？乳首いじるのが好きな乳首好きという先入観はありませんか？デカ乳首を隠したままセックスするときになって大きいとわかると、やはり相手はその先入観から若干引いてしまうのかなと思います。以前、私に乳首が大きいねと言ってきた方も若干引いていたように思います。私はアトピーという要因があっての肥大化ですが、その事情を話すのもあまり気が進みません。説明が面倒ですし、ムードも悪くなるかなと気を使います。かといってリアル前に乳首が大きいことを説明するのも面倒で、それで断られたと思うとなかなか打ち明けにくいなと思います。でも、デカ乳首 NG なら早めに分かった方がいいですよね。デカ乳首はセックスする前に行った方がいいのでしょうか？どのタイミングがいいのでしょうか？長々と長文失礼いたしました。いつも楽しみにしています。それでは失礼いたします。
132回の後半でーす。
はい、デカ乳首の美女儀さんからのお便りからのスタートでした。
はーい。実家で乳首の話を。
ね、実家で。
今話します。
このお便り読めないんか、ひよってんか。このお便り読めないんか。
ひよってるやついる？
いるよな。
いや、いかんだよな。
デカ乳首って連呼する勇気ないんだ。ひよってんな。
お前はできるのかよ。逆にと。
デカ乳首エロに目覚め、デカ乳首ナルシストな方々でオナニーすることもありますってね。実家で言えるかっていうね。問題。
隣でお父さん晩酌してる中で。言うなってこと。
デカ乳首。首ね、
仕事だからって通せるかな？いや、これ仕事だからっつって。
ああ、でも仕事だと思えばさ、親もさ、突っ込めないし。
ああ、そうやな。うん、まあでも、なんか話の内容的にはすごく真面目な内容やと思うけどね。
そう、相談のね、デカ乳首で悩む。
まずその、まあ、アトピーが原因で。
はい。 かゆくて、
ね。もうほんまなんか、ね、読んでてね、なんかほんまにこう、かわいそうやなと思っちゃったよね。だって、もうほんまに避ける、根元から避ける治るを繰り返すやからさ。
かきむしってね。
もうすごいしんどいじゃん、その、多分寝てる時とか。なあ。
かゆいんだもん。かゆいから書いてるだけだもん、
ね。だからなんかこう、なんていうの、望むべくして、しているわけではないからさ。
そうね。なりたくてなったってわけじゃない、でか乳首なわけで、それもね、悩んでおりますよね。
でもなんかそれでこう、いやでも好きな人もいるから自信持ちなよっていうのは若干無責任やなと思っちゃってさ。
そうね。から、まあこの人も、手術がそう、まずあるんだっていうさ、この、まあ読まなかったけど参考としてさ、症例の URL。
いや、うん、なんか、
つけてくれて
る。女性のやつでもある。
あ、そうなんだ。
乳首とか、その、おっぱいを小さくするとか。
はいはいはいはい。
でもその小さくする手術を受けた方がいいかっていうのはさ、
うん。
その、美女騎さんが、しんどいんやったら、その自分の今乳首を見ることが。
うん。
で、それで救われるんやったら、全然やってもいいんじゃないのかなと思うけどね。
そう。ね、まあ、なんかどちらかというとさ、相手がびっくりするんじゃないかみたいなことの方を気にしてるかもね。ね、その、相手がさ、気になんないんだったら多分、いいと思うの、美女儀さんは。から、どう、ちょっとわかんないというのが正直なところなんですけども。
どう？なんか自分がいいなと思ってた人がさ、
うん。
その乳首に対してさ、
うん。
すごくポジティブな意見を持ってくれたら、
うん。
嬉しいってことなんだろうなと思ってさ。
ああ、そうね。
だからなんか、相手次第なんじゃないのかなと思って。
そう。
その、
ね。
まあ、否定も肯定もせずに、ただニュートラルの人もおると思うんやけど。
うん。
まあ、でもそれはそれでいいんじゃないと思うんだよね。ていうか、乳首だけが価値ではないから、セックスの。
はいはい。まあ、ね、驚いて。てしまうこの引いてしまう引かれたことは多分あるんでしょうね。引いてしまうのかな
と。あ、なんかでもそうやな、その、うん、バイアスっていうかさ、すごい遊んでるんやろうなって思う人は多分おるんやろうなと思っちゃう、はいはい、確かに。
そうね。ねえと、まあ安いさ手術じゃないから、うん、結構額がね張るので。
そうやんな。
ねえ、
ええー、でもそうやなあ。ああ、打ち分けるべきかどうかか。
まあ、どのタイミングでさ、乳首でかいんですって。うん、まあ、セックスする、もうセックス前提だなら先に行ってもいいのかもねと思いますけど。なんか、じゃあご飯食べに行きましょうみたいな感じだと言いづらいだろうね。
ああ、そうやな。
で、まあ、その後にセックスするかもしれんけどさ。でも、じゃあ、ご飯食べた後に、じゃあ、うち来ますかって言って行ってさ、どのタイミングで乳首大きいですって言うみたいなのは悩むんでしょうね。
そうやなぁ。まあ、コンプレックスって思ってる部分。やもんなぁ。
まあ、でも、わかんない。それを理由に断られたことがありますみたいなこと書いてないから。
でも、まあ、傷ついたことはあるんじゃない？このさ、引いてるリアクションされるというとかから。
ね。乳首。
なんそうね、なんか自分の、8ミリ、
高さ7ミリですから、はい。
コンプレックスを感じてる体の部位があるねんけど、うん。
はい。
でもやっぱそれって、事前には言わへんかも。
ああ、小田さんがってことね。
そう。
はいはいはい。
で、まあ、指摘されたら、その、まあ、話はするけど。
へぇ。
でも、なんか、こう、なんて言うんだろうな。でも、さっき言ったことが、だから自分の言葉にも繋がってんだけど、
うん、
その、いいなと思った人が、自分のそのコンプレックスに対して、なんかポジティブな意見を言ってくれたり、全然気にしてない感じの対応されたら、うん、嬉しくなるかな、僕はね。
ああ。
だからなんかそういう人と会えばいいのかなと思う。なんかもう、引かれたりさ、いじってきたりとかさ。 そういう人ってやっぱりもうなんか多分そもそもね、自分と合わへんなと思っちゃうから。
そうですね。
まあ、一回きりでいっかみたいな感じになるかも。なんか、その直前まですごい好きやったとしても、
うん。
いや、多分この人とうまくいかへんわって、急に自分がもう、スッて冷めちゃうかも。
そうですね。それはそうだと思います。
だからなんかこう、いやまあ、あんまり無責任こと言いたくないけど、まあコンプレックスを持ってるんやったら、その、コンプレックスが相手の人となりを見る機会を与えてくれてるみたいな感じで、
はいはいはい。
自分は受け止めてるかなって感じ。
そう。なるほどね。
で、逆にそれをクリアしたら、
うん、
なんかすごい、いい感じになれそうみたいな感覚が生まれるのね、私の場合は。
はいはい。
だからなんかこう、積極的にこっちからも動けるようになるみたいな。
うん、
次デートは自分から言おうみたいなさ。
うんうん。
だからなんか、いい恋してこうみたいな感じ。
ね
え。え、どう？だ、言う、どう、その、もしそういう場面やったとしてさ、はい、どのタイミングで言う？
ええー。なんかまあ、この、美女木さんは多分、恋したいわけじゃないの。
うん、いや、まあ、恋というか、なんて言うんだろうな。うん、いや、でも、その、ほら、お互いが良好な関係性を多分望んでると思うね。
そう。
お互いがいい気持ちのまま、いいセックスをして終わるっていう。はいはい、
そうですね。まあ、だ
ちくああ、まあでもそうか。どうでもいい人に対してじゃあ言うか言わへんかっていうのもあるのかな。
どの、セックスの時、まあそうね。まあ、でもなんか、ごめんなさいね。本当無責任なんですけど、悩むんだったら手術すればと思います。
そうやな。
解決、それで、ね、解決するんだったらもう、それで買っちゃった方がいいのかもなって今思いました。無責任ですけど。
いや、でもそれも、大きいことやと思う。なんか、うん、そこが引っかかりになってるんやったら。
そう、自分の中でね。
そうそうそうそうそう。逆にそれで、その、を取っ払ったら、自分自身というか、まあ自分のことがちょっとでも好きになるとかやったら、そっちに舵打った方がいいのかなと思っちゃう。なんかすごい真面目うちら全然ふざけん
、チンポって言う大きな声でチンポって言おうよ
またそうやってすぐ実家の
人の実家を破壊しようとして
あーでもそうねいやでも僕でもそんなにないんだよな別にその乳首大きかろうが小さかろうが。
いや、でもその、このさ、ごめんなさい、このレベルで大きい乳首って見たことある、
うん、でも、これあれやんな、参考画像のってことやんな。
まあ、でも参考画像よりでかいらしい。この直径8ミリ
とか。え、歩くない？全然歩くと思うねんけど。
おー。まあ、ちょっと、乳首のサイズ感というものを私気にしたことがなかったかもしれん。ちょ自分で
測ろうかな。ないなぁ。まあでもなんかその、そうね、佐野くんの気持ちもわかるか。何測ろうとしてる。
ちょっと今、メジャー探してるから。
臨場感あるラジオやなぁ。
繋いどいて。
いやでもほんまになんかそう、佐野くんの言うのもわかるなと思って。なんか、毎日の見るもんやしなあと、なんか、するまでの相手にこう、その、それに対する不安をいろいろぐるぐる考えちゃうっていうのも、小さくすることでそれの工程が飛ばせるんやったら、なぁ、いいんかなぁ。でもなんか、そうね。自分は、そうやな。まあまあ、受け入れてくれるというか、なんか全然その、なんだろうね。ポジティブに捉えてくれる人は、 と、いい感じにセックスできたら、それはそれですごい、満足度高い気もするなぁ。
定規が一つもない。それこそ金が、定規が一つもないよ。
じゃあ、まあ、今度測りや。パイタクとか取り、パイタクとか。
定規が一つもない。探すとないのよね、定規って。
まあ、もし、あとあれやね、もう断られたら、うん、ほんまに、もう、すぐ忘れたらいいと思う。
そうですね、ご縁がなかったということで。
うん。なんか頭の中で忘れろ、忘れろ、忘れろって3回言うて、で、それでもう連絡先全部消して、はい、次みたいなね。
私も最近実は乳首痒くて、
うん。
こう書いてたら本当にこう根元って弱くて、
うん。
硬くなってんの今。
ええー。ちょっとあれじゃん。その血が固まってきてるじゃん。
そう。だから皆さんも、まあ乳首、まあ書いたら、書くと本当に、儚い部分なんだなって思ってる。
まあ、あと、爪がやっぱ硬いからさ。
そうね、乳首 VS 爪だったら爪が勝つよね。
そうそうそうそうそう。やっぱりガリッといっちゃうんやろね。
大変だ。どうしても乳首測りたい。
まあでもそういう感じなので、もうほんまに、なんか、自分のね、心が軽くなる方を選んだらいいと思いますよ。
そうです。まあ、じゃあちなみにさ、小田さんは、どのタイミングで乳首がでかいことを言う？
うん。でも僕、言わへんかも。
じゃあどのタイミングで言われたい？
自分の、
うん。
なんて言うんだろう。自分の生まれ持ったもの。とか、うん、なんかこう、後天的にそうなってしまったもの。
はい。
で、自分ではどうすることもできへんから。
うん。
てかもう、向こうに判断してもらうしかないよなって感じ。
あ
ー。だからもう、それでもうあかんかったら別に、自分はもう何も思わない。
はいはい。
合わない。縁がなかったっていうだけ。そう。だから別に傷つきもしない。
そうね。そうかも。
そう、なんかほんま、右利き、左利きみたいなぐらいの感じかな。
ねえ。
まあでも美女木さんにはね、ちょっと、いい感じのね、セックスを、応援してますよ、本当に。
そう、まあ、本当なんか、もう無責任なことしか言わないんですけど、乳首が大きかったらなんか当たり判定が大きくて、得かも、みたいな。うん
本当に無責任だね。
乳首が大きい方が、当たり判定は大きいかなーっていうのは思いましたけどね。
どこ目線だ？格ゲー目線で物語ってるやん。
当たり判定。
有利フレームやけど、それは。まあね、だからというわけなので、ちょっと。まあでもほんま逆に、めっちゃいい出会いがあったらまた教えてほしいですね。
そうですね。もう、乳首関係なく、あってもよし、なくてもよし。
まあそうやな。まあそうそう、そういうこともあるよね。
うん。
スーパー気が合う人と出会うとかも全然あれ言うしね。
うん。ね。その、まあ、セックス、してはるんでしょうし、美女木さんは。もう、どんなセックスをしたかというお便りだけでもいいんで。普通に。
そうやな。
うん。このさ、お便りはさ、どのコーナーで読まれるか お任せします。どうぞよろしくお願いしますってさ、最後に一文添えられてるんですけども。
うん。
ね、どのコーナーとかじゃないもんね。これ始まりだったから。
もう、そのほら、ボリュームがあるからさ、
うん、
短縮版では読まへんようにしようって話してて。
そうね、一回スキップさせていただいてね。
フル尺で今喋っててください、この
お便りについて。前半が終わる時間になってるじゃん。前半。じゃあもう次のお便り読めないんだ。
いや、でも一個ぐらい読めるんじゃないかな。はーい。というわけで、次、読んで終わりにしようと思います。
はい。
小田さん、佐野さん、牡蠣を食べますか？海の方の牡蠣です。僕は昔から疑問があります。定期的に牡蠣にあたって食中毒になったみたいな話を耳にします。そんなリスクのある食べ物を、たとえ美味しかろうが、なぜ人は食べるのでしょうか？せめて牡蠣フライとか熱を通すならまだしも、生牡蠣は怖いです。生牡蠣を食べる方のリスク管理はどうなっているんでしょうか？素直に疑問です。とのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか、暗慮なんかなって一瞬勘ぐっちゃうけど、マジで牡蠣の話です。
ただただ、牡蠣の話です、ね。私は大好きですよ。牡蠣。
あー、まあ、僕も好きやけど、
うん、
でも、率先して生牡蠣は別に食べへんかも。
あ、加熱した牡蠣を食べる派？
っていうか別に選ばない。てかもう牡蠣フライも好きやし、
うん。
だから別にその生牡蠣だけをこう食べたいとかはないか。
全般。
牡蠣の季節になったら牡蠣食べたいなぐらいの。
なるほどね。お鍋とかに入れてもいいしなみたいなね。
そう。だからオイスターバーとかに行くまでではないって感じ。はいは
い、ああ、なるほどね。別にそれはでも怖いからとかじゃなくて、別に牡蠣フライでもいいしなみたいなってこと。
まあ当たったことがないからっていうのもあるんやろね。
俺もそう。
当たったら多分もう食べへんと思う。
それね、なんかまだ幸運にも当たってないのでね。まだ知らないだけ。
でなんかこう当たらない牡蠣が。もう、できてきてるんでしょ？
あ、なんか、らしいですね。毒を食べないみたいな。
それが出たら食べられるかも、率先して。
そうだよね、何も食べてもいい
んだもんね。多分、その答えとしてはさ、
うん、
なぜ危険なのに食べるのかっていうのは、多分その食べてる人にとっては美味しいからなと思うね。
うん。
美味しいから食べちゃうと思うから。
そう、もう全然、まあね、そのリスクを、何こう、追わされたこと、その実際にそのリスクにぶち当たったことは一回もないんだけど、うん、でも毎回リスクを追ってでも食べるっていう気持ちで食べてる。
かけ狂い。
かけ狂い。お後がよろしいようで。
かけ狂いましょう。毎回。俺に当たらせてくれよっつって。
たぎってしまいますわ
オイスターって疑問。疑問があ
。でもなんか、ギャンブルだと思えばさ、一石二鳥かも。
いや、僕は嫌なんだよ。当たりたくない。そうい
やいや、当たらなかったよ、セーフみたいな。
でも確かに周りで聞くんだよな、その職場の人とかでもさ、
いるよね。
牡蠣に当たってもうとんでもない目にあったとかさ、
うん、ね、二度と牡蠣食べないとかね。そういうの
聞くとな、
ね、その胃腸炎っていうかその上からも下からも出るみたいな症状になったことで一度もないからさ、
ああ、まあでもそう言われてみると僕逆やっぱりちょっと若干生食忌避してる部分あるのかもって思えてきた。
そう、牡蠣じゃなく
てもレバーとかも、そう、その生レバーとか、もう、やっぱ怖い。なんかその鶏レバーとかあるじゃん。鶏刺しとか、うんうん、鶏刺しとか僕絶対食べへんと思う。これから先も。
ああ。
やっぱその、食中毒にあってさ、ギランバレー症候群になるとか、そういうリスク考えると無理やなと思っちゃう。
そうね。生はまあ、そうだよね。生、加熱、なんで加熱、人間がさ、人類がさ、なぜ加熱を覚えたのかということだよね。
そうやな
ぁ。まあ。
そういう部分では、
うん、
そうね、リスク高いものを大量に取る。だからまあ少量ならとかっていう感じなんかもね、もしかすると。
いやいや、でも、もう別に外れっていうか当たりの牡蠣を食べたらもう1個でもアウトだから。う
ん、終わりやもんな。
うんからもう、まあね、食べれば食べるほど確率上がっていくけども。でも私は止めない、やめないよ。
なぜですか？
美味しいから。
かき狂いましょう。
かき狂いましょう。
まあでもこれ永遠のテーマかもね。そのリスクがある行動をなぜ人は取るのかじゃん。
そうね。
職に限らず。
うん。
で、多分そこに得られるリターンがやっぱり。
でかい。
に、期待してるってことでしょ？
ねえ、フグとかさ、毒、毒、
うんうんうん、
だってカキは毒がないのもあるわけじゃん。でもフグ確定で毒あるからね。うんうん、
そうやな
ぁ。ねえ。それでも食べるから。
いや、例えばさ、その、フグさばいたことある人がいたとして、
うん、
釣りでさ、フグを釣っちゃって、みんなで食べようとなったら、うん、僕は絶対に食べ。
それは、
そう。絶対に食べ。
ちょっとさすがに、なんか責任問題になってくる。
でもやっぱなんかそういうこう、なんか、どっかで、ね、あるんやろね、人それぞれに。例えばその、海外でさ、
うん、
水飲まないとかさ、
はいはい、
でもそういうことを全然気にせえへん人もおるじゃん、やっぱり。
そうね。でもまあ、そのリスクとリターンをかけ、天秤にかけて、リターンの方がでかいからやってるんでしょうね。みんな。
そうやな。まあだからほんまにこう、一個だけ言えるのは、割と近い価値観の人といた方が、うん、ストレスはたまらへんかもね。
そうですね。
そうですね。で、同じ感覚の人絶対おるからお便り送ってくれてる人もさ。
うん、
いや、もう別に生牡蠣食べなくても他に美味しいものあるしっていう考えの人も絶対にいるから、
うんうんうん。
で、その人たちで美味しいものを食べて。
そうですね。
当たった人は勝手に当たってどうぞみたいなさ。
はい、
もう
。私どもは。
まあでも、そうやな。でもさ、もし佐野くんがさ、
うん、
すごい、なんていうの、好きな人ができてさ、
うん、
で、その人がこう、もう、今から、鳥刺しと、生牡蠣と、生ユッケを爆食いするパーティーしてくるわ、って言ってさ、
うん、
ちょっと心配ならん？
連れてってほしいかも。
シナバモロとも一緒に、うん。
普通に。連れてってほしい。
素直に疑問です派だった。佐野くんが。
そうね。美味しい。
そうやな。
ですけどね。あとはなんか、当たるかもみたいなハラハラも、スパイスとして機能しちゃってるのかもしれない。ちょっとあんまそういう意識してなかったけど。
そんなこと考えてダメなんでしょ、別に。
考えてなかったけど、でもなんか深層心理で働いてんのかもしれない。胸の奥
深く。でもさ、それで当たってさ、ものすごい上から下からゲーゲーやったら嫌でしょ？
嫌だけど、でもまあじゃあ X に書くかと思って書くと思う。
まあなんかあれなんかもね、別にカキに限った話じゃなくてさ、もうお酒もそうだもんね。
あ、まあ
お酒はだってもうほんまに、もう二度とお酒飲まないってなるのに、
うん、
また来週だったら飲んじゃうみたいな人いっぱいおるやん。
確かに。確かに。
それも得られるものが多いと思ってるってことやんな。
か、もうおかしくなってるかね。
それはそう。ほんまに。
ああ、そうだわ。お酒で例えられたら今、スッてこう、入ってきた。
ああ、で、それもう無理じゃん。飲まない方がいいよって言っても飲むんだから、もう。
つか、まあ、
もう、な。
そうね。人に迷惑をかけなければね。
そうやな。まあ、カキに関しては人に迷惑かけへんかもね。もう勝手に壊して、もう勝手に治って。
同居人とかいたら
大変。まあまあ、でも心配させるかな。心配させるな。
まあでも、ね、水は取りないよって言うぐらいじゃない？心配しつっても。
せやな。
生理食塩水飲みなねって。
まあでもほんまになんか、僕はだから当たらへん、カキ、生ガキは。出るまでか、もうカキナオールみたいな薬が出るまでは、そんなに爆食いはせんかな、はい。
まあ、ね、それが選択ということで、小田さんのね。
そうそうそうそうそ う, そう。だから別に、いいのよ、住み分ければ。
そう。ね、カキを無理やり食べさせてくるおじさんとかいないから。多分。
カキ食わない 村と柿爆食い村で、炭焼きができてればいいんだよ。
ね、そなたは柿、
柿爆食い村の、そう、第一旅人が佐野くんっていうことよ。
いやいやいや、ねえ、ここは、ここは柿を食べない村なんだな。よし、柿を食べるのはやめておこう。ってね。すぐなくなります。
柿爆食い村の第一村人を発見、つって。おめえ、ここ来たら初めてだってよ、ズルル、ズルル、つって。もう、すでに移動しながら食べ続けてる。
まあ、牡蠣食べない村のさ、近くの海はさ、牡蠣食べないから、美味しい牡蠣がいっぱいあるんだろうね。
うん、あそうそうそうそうそう。で、それで収益得ればいいじゃん。
ああ、確かに。
もう、食わない村に売ってさ。
食わない村に売るんだ。食わないのに。
そうす。いや、食わない村のその収入源としてさ、食う村に牡蠣を売ってあげてさ。
なるほどね。
ウィンウィンじゃん。
まあ、焼いてもいいしね。蒸してもいいし。
僕もなんかほんま牡蠣フライが好きやからさ、どっちかっていうと。
美味しいよね。
なんか火通るかもね。まあ、あと、あれかも。その、オイスターバーに行って、ウェーイって食べてたら、とんでもないお金請求されたことがあって、それもあるのかも。
そうね。
想定の6倍ぐらい高かった時があって。
平気でさ、1個5、600円するの。
そうそうそうそう。平気で。え、これ桁違くないみたいな感じになってさ、おかしいおかしいおかしいってなって。嘘だ嘘だつって。
おかしくなかったというね。
そうそうそう、全然お店が甘党だったっつうね。
もうこんなに牡蠣の話して、なんなんですけど、今シーズンまだ牡蠣食べてないことに気づいて。
あら。
食べようか
な。海のミルク。
海のミルク。
なんか海のミルクって言い方もなんか僕ちょっと嫌なんだよな。
いやいや。栄養源、栄養源ってことだから。
お酢のミルクとかもあるじゃん。
お酢のミルク、お酢のミルクは、ね。
おちんぽミルク。
おちんぽミルク。でもなんか、牡蠣食べると金玉がパンパンになるみたいなの言うよね。
あ、そうなんや。へぇ。
亜鉛かな？なんかが。
どういう、ああ、そういう仕組みか。
うん。直接牡蠣が金玉に降りてくるわけではないです。
え、じゃあなんかそのサーモグラフィーみたいなのでさ。
うん。
牡蠣小屋の食べてる人たちに。サーモグラフィーやってたらもう、金玉だけもう真っ赤になってパンパンになってるってこと？
ちょっと、そこまで速攻性があったら本当に医療として革命だと思うんですけども。でも、後、ね、かき小屋に行った人を後から追って、まあ、夜とかすごいんじゃないですか、うん、昼にかき食べてね。夜とかはもう。
あー、なんかこう、バイオラとかじゃない、
うん、
ナチュラルな、その食の、精力剤知りたいかも。すっぽんとかはよく聞くじゃん。
でもそんな気軽に食べらんないもんね。
その気軽に食べれるもので精力効果があるものを教えてほしいかもね。
ああ、なんだろうね。
でもそれ、全部入れて鍋にするから。
あと、ハブじゃない
鍋に入れたくないのいきなり出てきたな。
ハブをさ。ハブとカキとスッポンの鍋にすればいいんじゃない？もう。
もう、そんな振る舞われたら、この人すごいやりたくて仕方ないやろなと思っちゃうもんな。
それ、もうじゃあ、それ食べずにやりゃいいじゃんって思うけどね。でもまあ。
で、それ食べてからさ。じゃあ、つって、もう解散したら失敗になるもんな。
もう、ギンギン。
何やったんやろ、みたいな。そうそうそう。帰ってすぐ抜くんやろな、みたいな。
あとなんだろうね。マカとかもさ、言うけどさ、マカって何なのか分かってないや、俺。
分からへんな
植物かね。
何なんやろな。でも確かに、あと、高麗人参とか言うわ。
ね、精力剤に入ってる系の。やつ。
漢方系？
植物。なんか。
漢方の視点で見る勢力つく鍋はありそうやな、う
ん。確かに。もうだって、ね、なんて言うんだっけ。 勃起伝説みたいな。なんて言うんだっけ。スゴジュー、スゴジュ
ー。ああ。
スゴジュー鍋とかにすればいいんじゃない
。ドボドボドボって入れるんだ。
全部すんごい。でそこに、もうハブとか、入れる。すっぽんとか。
ああ。
牡蠣とかをね。
もう、うちらが精力的に YouTube 活動してるんやったら絶対作ってたな。
なんかどっかの YouTuber にしてほしい。売りたい、このアイデア。
大精力鍋を作ろうっつって、うん。
全然ゲストで行く。
で、食べて、
うん。
でも食べてすぐ、もう手足拘束されて、もう一日その床で寝るみたいな。なんかもう、とんでもない状態のまま一日過ごすみたいな。
でも勃起しすぎてさ、浮く、うん、浮くよ多分、宙に。
漫画的表現でな、あの、天井パキーンって突き破って、ひょーん、ぴょーんつって。
本当に、手足を縛られてようがなんだろうが、もう勃起が過ごすぎて、浮く。
それ脱出すんだ。
うん。
というわけで、もうちょっとね、実家にいるって言ったのに、普段よりも長い、ボリュームでお届けしました。
ね、はい。
まあまた、次回。4月になってんな、じゃ
あ。そうだね。あ、まだじゃない？あ、次は4月ってこと？この次の収録はね。
そう。
うん。まあ、でも、年度、ね、え、このラジオ年度末じゃん。
そうや、そうそうそう。
やば。
まだね、次のシーズンも、よろしくお願いします、ということで。
ね。
まあ、ちょっと4月、また、配信イベントできたら、やりたいなぁ。
そうですね。記念にね。
まあ、考えますわ。なんかね。はい。というわけでまた次回133回の前半でお会いしましょう。
乳首